ていうか、まあ、僕はちょっと痛かったのは、はい、あだからつまり物語と小説の違いっていうところで、やっぱりこれではなんかその物語の枠っていうか形式に当てはまらない、この当てはまらないっていうか枠を超えちゃうところを出そうとするのが小説なのかなっていう、わからないけどね。
これはだから、うん、物語っていうのは枠でしかないと思うんですよね、うん、その今は昔竹取の翁というものありきりっていうのは、うん、そこには何も具体性なくて、うん、昔竹取の翁っていうやつがいたよっていう、ただそれだけじゃないですか、うん、どことかそれからいつとか、うん、そういう詳細なとこわからない、うん、それはまあ簡単に言えばリアリティがないですね、そこでそういう手を持たすっていうことだと思うんですけれども、うん、一方でリアルにしていけばいくほど、うん、ストーリーはなくなる、
うん、
当然ながら。
そうだよね。日常を描くってだけだけど、
リアルになればなるほどそうなってしまう、
うん、
だから俺はそのある小説を書こうとした時に、うん、なんか、物語を持たなくなるっていうのはなんかある分ね必然的な方向性だと思うんですけれども、うん、でもそうなっていくとちょっとつまんない、
うん、
つまんない。だからそこは、物語に載せてくれと、その小説を、
うん
う
ん、
っていう。
物語って言った時にさ、その筋ストーリー筋だけを指すんじゃなくて、物語に載せてくれっていうのはフィクション、虚構だよね、虚構性に載せてくれって言ってるんでしょ。
まあ、
だってさ、筋だけを作ってくれ、筋立ててくれっていうことじゃなくて、
うん、
要するに比喩も含めた偶意も含めたフィクションが物語だよね。
まあ今言った時に想定したのは筋でいいんだけど、ある筋立てがあって、だからその芝居の掛け割りなんかそうじゃないですか、あれ筋しかない
だけど
ね。
ただ筋もね、それこそこれは一歩間違えるとハリウッドの年収は何でしょうね、そのエンターテインメントとどう違うんだって言われる話になってくるんだけど、現状物語なんていうのはそのこのショーの後にこのショーを持ってくる、その緊密な構成、交響楽のような、それアーサー・ウェイリーが言ってるんだけど、
それも大
事だね、そういう作者の運び方、商法っていうかな、
うん、
この展開の仕方、
うん、
それも一つ筋って言うとちょっと違うかもしれないけれど、ストーリーテリングなんでね、
うん、
そのストーリーテリングの才とか妙っていうものがすごく重要なんだ。で、源氏の、
ね、
近代文学に勝るとも劣らない一番のポイントってそこにあるんだっていうことを言ったんだけど、その時にはさ、そのストーリーっていうのはさ、そういう補佐が批判したようなものじゃないって、
うん、まあだから補佐が批判したようなストーリーでもいい、とりあえずはいいよね、
うん、
だからできればそういう今言ったようなストーリーテリングっていうのがあった方が当然いいと思うんだけど、うん、ただそのある種の芝居の掛け割りみたいな、ただ会話だ会話だ会話が状況が示されててっていうのに、芝居だったらその人の演技って肉付けしていくわけでしょ、
うん、
タイミングとかセリフのタイミングとか、そこが文章の力だと思うわけよ、小説だったら、
うん、
だからそこにある種のリアリティを乗せていく、それができればまあとりあえずはいいじゃんっていう感じなので、俺としてはだけど、最近その小説を読んでて感じるのはそれがない、うん、もう端的に言えばそういうのを感じさせるものがないから、うん、つまんねえなっていう小説が多いと思う。 どっちかしかない、いかないが下手すると密な状況が書かれてて もう話はある破綻してるとか、その適当にごまかしてるみたいな、ここまで読ませといてそれかよみたいなのとか、あるいはオッソリーは非常によく書かれてるけど、どっかしらなんかこれはもうドラマの見過ぎだろうみたいな人間しか出てこない、あるいはそういうセリフ、まあっていうので、だからそういう不満があるというだけですね。俺なんと
さっき昔語りのね、昔男ありけり、その語りってのはある種の定型だって、まあ小坂もその書き出しの項でそういうこと言ってたけど、でもね、それは今の小説のリアルのあり方とは違うんだけれども、そこにじゃあその何か言ってるものがないかっていうと、別の形でリアルがあると思うんだよ、あそこには。昔男ありけりっていうそういうものには。で、あそこはけりはさ、過去じゃなくて、気づきっていうのもちょっとあれなんだけど、僕は心的距離だと思ってるんだよね。木と蹴りって何度も問題にしてたんだけど、ここでは一般的にはさ、時勢に関わる過去のね、助動詞だと思われてるわけだよね、いわゆるテンスの助動詞だけど、そういう時勢概念って日本の言葉にはないわけだから、あれはむしろモダリティって言われる、その馬車とその語れるものと語れる距離感、ね、に関わる助動詞なんですね。で、あそこ蹴りって言った時にはこっちの語るものまれたで、今そこに入ってきたって感じね。あ、ここに男がいたんだってのがスッとこう内面化されて入ってきた、そこに本当に内在した気づいたっていうことなんだと思うんだけど、その時にはそのあここに男ありけりっていうその驚きなり発見の声がリアルなものとしてそこに語られてるわけで、同時にそれは昔話の定型なんだけれど、でもそういうものもあって、その語り口でしかあの中身、伊勢物語の中身、それがそういう語りでしか言えなかった仕方でリアルに語られてるんだ。だからその今の近代小説のあれは定型でね、今の水準からすると何も言ってない、なんかよくわかんないっていう、そのリアルさとはまたちょっと違う。
まあもちろん、ただ今言ってはそういうあれじゃないから、そのなんていうのかな、例えば竹取りの沖縄が竹を取りつつもあったとか、その竹を見ると、三寸ばかりなる人がいたと、糸を美しゅうっていたりだっけ、とかはよくわかんないじゃん。こう見るとって切って見たのかとか、ただ見たのかもわかんないし、その持ち手絹っていうところなんかも、だからそう、どうやって持ってきたのかとかは分かんない、
それはもう近代小説と古典の私たちは全然違う、
写実っていうのは
そうない、そうない、ただそこだよね。
だからリアルの位相が違うし、リアルの語りって、捉え方、それからそれの表現の仕方っていうのが違うから、
そうだね、だから
そういう、例えばここからここまで行くのにお金はいくらかかるのかとかさ、飯代はいくらかかるのかとか、そういうことをリアルなものとして問題にする仕方と、それは今の仕方です。今はそれが普遍的にリアルっていうわけじゃなくて、我々今それが普遍的なリアル、写実だと思ってるけど、
ああ、だからそのリアリティそのものの定義に踏み込んでしまうとちょっと面倒くさくなっちゃうので、そう。
でも保坂が問題にしてるってのはそこなんで、リアリティの原生はどこかっていう、 そこを問わずに小説を書いていくことはできない。
うん、だけどさ、今同じように書くことはできない。男がいたとか、そういう書き方はありえない。
それはわかんない。だから
小説として
そう、同じように、同じように、同じようにさ、全く同じように書くって何か同じ認識の仕方にあって、だからあり得るかもしれないですね。そこはそれぞれで問えっていうことを言ってるだけで、
でも
あり得るかありえないかも。
その例えばキトケリなんかは、やっぱそういう見方はさ、結構読む側にものすごい依存するよね。
うん、それは当時はそうじゃない。
いや、俺は結構微妙なんじゃないかなっていう。例えば人蹴りの差なんかさ、どこら辺までそういう差を強く認識されてたかなんかさ、微妙だからさ、うん、100年経っちまえばもうよくわかんない、うん、通年たりりなんかもさ、うん、そうだから、うん、
敬語とかもそうだ
と思う。そうですね。だから、
うん、それは別に本質的な問題じゃないでしょう。
だからそのなんていうのかな、 だから俺はそこは小説とだいぶ違うんじゃないかなって思う。
ん、なんで？だって小説だってそれは読み方次第じゃない。
読み方次第、
人けりが読むものの次第っていうんでしょ。
うん、いやだからそのつまりその一文だけ取ってそこまで深く
違う一文だけじゃない。それは出だしのことを言ったんだけど、うん、あの語り構造があってね、あの宇治詩にしろ今昔にしろ説話物も典型的にそういうものがあるし、源氏物語もそうなんだけど、あの話者が何かを語り始めるってとこから入って、でその話者が視点人物に同一化していって、その後最後またふっと客観描写に戻って終わるっていうわけがある。その時にケリとキトケリがこうあの最初こうなんていうかニュートラルな感じの使い方からぐぐっとこう視点人物に寄り添っていって、この語り手と語られている人物、視点人物との距離がほとんどゼロになる。そこでこうグイグイグイグイ緊迫感やリアリティを与えるんで、
そこはさ一つのさ、その
でそういう訳があるのね。
うん、訳はあるよね。だけど俺はまあそこはなんかちょっと文法構造の話に若干寄り添ってしまうんでちょっと避けたいけど、
違う、それはあの源氏物語の研究の中に文法構造とかの話じゃなくて、語りの構造として随分研究されていることです。
つまりその日本のさ、その時勢っていうのはさかなり微妙でしょ。あれっていわゆる時勢じゃない。
だから今時勢の話してない。
うん、うん、だけどさそのケリーについてのさ、そうそうそう、だから過去って言いにくいところがあるわけだよね。あれ単純に過去
と。だから過去の情報じゃない。
うん、そう。
モダリティ。
だからさ、それはむしろそういう言語構造に依拠しているところが強くて、小説の枠組みの構造とは違うと思う。
言語構造に依拠してないものってどういうもの？
いや、もちろんそうだけど、そういうことじゃなくて、だからいわゆるある種の意識化されないレベルでの話だと思うに、それは。つまり単純に物語記述していればああなるものかな、当時の人たちであれ
ば。でそうだね。
でだから俺がその今小説の技術っていうような話でしてるのはもっと意識的に取られるべきものを言ってるから、そのちょっとそのリアリティっていうのも要するに単純に例えばその、恋空ですよ、うん、恋空のリアリティに関してはあれが、 浜野聡かが書いてますけれども、でそれを確かに浜野の言うように一つのリアル の、 その受け取られ受け取られ方っていうか、そのなんていうんですか、次元の差を言ってしまえば、浜野の言う通りここにもリアルはあるっていうことになるけれども、あれはいわば小説として形作られてない、意識的に書かれてないっていうところを問題にすべきだと思うんだけど、そうとしては、まあ、そうじゃないとどんなものを見たってそこから、組み出せる、いくらでもそういったリアリティを組み出せてしまうということで、
でもさ、それはね、意識的に作られていないものがダメのがダメダメだからダメなだけであって、意識的に作られてなくて、ものすごくあのリアルなもリアリティっていうのはその物語の力を持ったものだったら、それはそれでいいじゃん。
まあそれはそれでいい、
それでいいっていうか、それでいいじゃん。だってあのここでも書かれてあるけれど、あるけれど、あるけれど、重要な問題なんだけど、作家が全てをコントロールして書くわけじゃなくて、
でもそれは議論の対象にできないと思う。俺は
なんで、
つまり
むしろも一番問題にすべきところでしょ。つまり源氏物語のね、あの紫式部のそのあの人が全部隅から隅まで計算して書いてるはずじゃないのに、い
やいや、
にもかかわらず、う
ん、
細部ではディティールではすごく構成の妙なに感じられるわけだよね、うん、でその 作者の手ってのは何なんだっていうことが問題になってくるわけです。そうすると、
まあ、それはそうだ、それはそうだ、
自分で意識してる部分とその無意識に委ねて、無意識に委ねてるっていうか、おのずからの力に委ねていくところが2つあるわけでしょ。でその意識している部分っていうのがさっき言ってたその意識して書くっていうところに当たってくるわけね、まあ、ディテールを意識して書くっていうところね。でもそれだけじゃそれだけのもんだよね。だって全部自分でコントロールされたものって。
つまり俺は今想定してるのは、単純に物語と小説の違いは何かって言った時に、小説の方はリアリティっていうのを持ったものだって簡単に言ったわけですよ。でその上でじゃあそのリアリティっていうのは何なのかっていうことを言うと、その例えば竹取物語みたいな物語っていうのはその細部がないっていうようなことを言ったわけですね。その昔とか、竹取の男ありげりとか、そうで、もう少しそこを突き詰めて言うんであれば、そのこう今木と蹴りの反論があったから、そこでそこについて、まあ、その議論に即して言うんであれば、その俺が言ってるリアリティっていうのはそういうふうに、単純に言語あるいはその頃使われてた和系に単純に乗ってしまって書かれているものは物語としては認められるかもしれないけれども、いわゆる相違みたいなのがないと。ないっていうか、物語自体の相違があるにせよ、そこに、一つ小説として構成する力がない。い
や、でもそれはやっぱり近代小説的な捉え方だと思う。
もちろんそうです。うん、
そこにそういうふうにそれしか相違がないっていうのね。そうじゃなくて、そういう体系を使いながらもそこにリアルを込められたんだってこと
だ。だからそれはそうかも、それはそうかもしれない。
それを、いや、それは体系に乗ってるだけだと言ってしまうのは、ものすごく近代小説的な考え方なんだ。ただから
それで言うんであれば、当然ながらその恋空も同じように認められるべきだっていう感になってくると思う、
ね。いや、それはちょっと極論だよ。だからさっき言ったけど、その無意識の、無意識の中で意識しないで書いた、ないで書いた。で、その上で 手物語のような思っていたらそれはいいよってね。だけど恋空はそうじゃないでしょ。
いや、なんでそう言えんの。そうじゃないんだっていうのが、
なんで言えない
の。
そうそうそう、だからその強度の判断材料が何になるのかって。
だって逆になんで言えんの。
いや、だってさ、そのどこに差があるわけ。
作品の質でしょ。
質が低いってなんで言えるわけ。こいつらが
質が高いってなんで言えるの。
いや、それは俺は言えないよ。だけど何をもって判断するのかっていう。
さっき出してたのは、うん、この何、意識的に書くのと意識的に書かないのの差だよね、
うん、
逆に言えばそこで判断できないと、うん、あくまで結果出てきた作品の質なんだと、
うん、だから
さっき判断してたのは意識、そのなんだっけ、リア小説の、近代小説としてのリアル、うん、恋空に関して判断してたもん。
いや、だから俺がね、恋空は小説になってないっていう判断する材料は当然ながらディテールなわけだよ。もうそこなわけ。物語はあるよ。で、ある種のリアリティがあるっていうのもまあ認める。だけどディテールがないっていうところなわけだよ。あるいはなんていうのかな、一つの構成がないとかそういうことも含めてだけ
ど、だから細かく言うとそういうところで質が低いって言ってるのが。
だけど今否定したじゃん、そこを。
違う、俺が否定したのはそれを意識的にやってるかやってないかで判断することはできないって言ったの。そういうこと。意識的に書いてるからよいいんだ、意識的に書いてないから悪いんだじゃなくて、いや、だから
その意識はさ、作者の意識はもちろん外から判断できないから、要するにそういったものが取られてないっていうことだよ。だからそういう意味では竹取も小夜空もそんな変わんないと思うわけ、俺としては。
うん、それは変わんないってのはものすごく小さいとこだけ見てさ、それは確かに大枠で見たら変わんないとこもあるよ。
待って、逆に言うと何が差になってるって言ってるの。
だから
質じゃなくて具体的に見えるところで何が違うんだ、竹取と。じゃあ
竹取とっていうかね、
うん、
だからあの時代にはあの時代のリアルな物語のあり方っていうのがあって、でそれがたとえ語りが今の主人化すれば定型だと切って捨てられるものであっても、うん、そこにある種の、真心を込めることができたわけだよね、
うん、
真心を持って語ることができたわけだよね。
そう、完全に
その時に、うん、無意識であろうと、あるいは現実問題を持ってきてもいいんだけど、うん、無意識であろうと、うん、意識されてるであろうと、うん、ある種の物語の妙が出てればそれはいい作品なんだよ、
うん、でもそうしたらこいつはいい作品だよ。
まあちょっと休憩しようかって思ったけど時間も大丈夫だから。
まあ、はい、どっちでもそれは、ま
あ、いや、それはっていうか一般論で言えば時代も違うしね、つまり需要体系っていうかさ、その作品がどういう風にね消費されてるのかとかさ、そういうの違うんだから、なんやかんやで違うところと同じところがあるから、だからちょっとどっかで話を戻した方がいいんじゃないかと思ったけど、つまり方向坂にね引き戻して考えた方がいいかなと思って。だからやっぱり僕の考えだと、つまりやっぱり近代文学っていうか近代以降の、まあ、いわゆる文学作品なり小説って言われるものに対しての何ていうかな、あり方とそれ以前っていうのは違うだろうから、だから今から振り返ってね、竹取とか読むとどうしても今の観点が入っちゃってさ、今の視点がね、だから果たしてどこまでが古代人っていうかその平安時代の人がねこう読んでたんだって言ったけどさ、本当に読んでたのかどうか分かんないじゃない。だからやっぱりどうしてもそういう限界っていうかね、その時代に構成された限界があるから、
うん、
まあだからそういう言葉っていうところでテキストから詰めていくね、さっきの木とかケリーとのっていうのは正しい方法だと思うけれども、アプローチするにあたってね、 話どこに戻ってたんですけど、
うん、だから、
だからね、そのリアリティってね、あの最初その今の小説のリアリティっていうのは竹取だと、うん、なんで竹から生まれるんだっていう、そうい
うとこ、いやだから俺がもう何と言っても違うと思ってるのは、物語と小説は違う、うん、っていう話をしてるわけですよ。
だからそこでそのさっき言ったけど、その違いは、うん、その今言われる近代リアリズムがないってことでしょ。
うん、だから俺はディテールだと思うんだよね、それだけだと思うんだよね、簡単に言うとその差は、うん、
それをリアリズムって言ったよね、
うん、だから確かにそう、近代的な小説の枠組みだよねこれはっていうのは、もうつはもう文学史の常識だけど、坪内が写実っていうようにある写実をすることによって近代文学っていうのはまず生まれてくるわけだし、そこが一つ近代の文学の源泉になってるから、当然そうなんだけども、だから俺は それ以外ないと思ってるわけである。
後半の、まあ、最後の締めとして、今日の、まあ、大した話すことはないんだけれども、この問題にしてきた保坂和志の書きあぐねている人のための小説入門で、これに関してですね、まあ僕以外の2人がツッコミ入れたところ、この人はなんか閉じてるとやたら閉じてると、開かれていないという指摘がありまして、というのは、何ですか、何論争ですか。
あ、小説のことは小説家にしかわからない
と思います。高橋源次郎と組んでそういうことを言ったらしいんですけど、その気持ちはすごくよくわかる。作曲したことのないやつに音楽の すごさがわからないとか、サッカーでグラウンドにピッチに立ったことのないやつに上から物を言うしかわからないとか、なんかそういう気持ちはよくわかるんだけど、でも本当にその特権的な位置に立ってあらゆる議論を封殺するっていう態度に、何かこうそんなものを感じるっていうのは当然あるわけね。で、保坂和志が本当にそうかっていうと、そうではないと思うんだけど、あの結構いろいろ議論をかけてきた質問に丁寧に答えました。だから本人別にそんな変な人ではない、クスな人でもないんだけど、ただなんかこの書き方がものすごく、自己ナルシズム的な閉じた閉鎖系にこっちが付き合わされて何か言おうとすると問題にならないんじゃないかっていう、問題にされない、切り込みにくいところがあるというようなことを、シーズさんと AI 氏が指摘しました。
だから俺の方は単純に閉じてるっていうだけじゃなくて、その小説の書き方っていう点である部分閉じてるっていうことだよね。だから、
うん、これしかダメだったっていうこと。
いや、じゃなくて、まあ、なんか何度も問題にしてた認証とか、
うん、
つまり技法について語られていれば、それは開かれてるって言える小説っていうのが、う
ん、技法について検証可能である。
だから、
うん、これ理念的なことは反証不可能だってこと。
反証不可能っていうだけじゃなくて、それがなんか結局方法ではないので、どうかのかっていう話になっていかないわけですね。一人一人頑張ってくれみたいなことになってしまって、そうなった時に一つ文学論として閉じてしまってるんじゃないか。
そこはちょっと微妙だけどね、あのまずこれがそういうものである、 そういうマニュアルもんじゃなくて、のもう、ま、逆に言えばその、閉じられている彼らの思考を開いていこうとするものなんだけど、もうちょっと自由になっていいよ、根本から通ってみなさい、あなたたちがなんかこうやんなきゃいけないこうやんなきゃいけないって縛られてるけれど、そういうものは取っ払って考えた方がいいよっていう感じで ものすごく広いに投げ出しちゃった感じなんだけど、
でもやっぱりそこが問題で、それ逆にそう言われると書けなくなるんじゃないかなって
、うそういうことは多いってあります
ね。で実際小坂も書いてないわけですだからむしろなんか型があった方が、
うん、まあ確かに、
つまり型通り書けるわけだから、
そうそうそう、
型の問題ってのは大きいんだけれど、
ね、
でもだってね、芸事だってそうなんだ、だけど、そんな簡単に書いちゃダメなんだよっていう小坂の理由も正しい。
ただ一つその型があるからこそ、つまり例えば小説という型だからこそ、形式だからこそ書けるということもあるはずだよね。だからそういった型をこの人は一つ一つ否定していくことによって、小説そのものを否定することになっていかないのか、
否定してるとは思えない。
いやだからっていう可能性をこの人は前提に置いてないんじゃないかってこと、うん、そういう可能性があるんじゃないかってことね。つまり小説にも型があるし、その型があるからこそ小説の独自性、文学のユニークさっていうのがあるのに、そこを否定してしまうことによってなんか小説ではなくなる、この小説の誕生みたいな小説と呼んでしまうっていう、
だからこれは反小説で、さっき反小説で言ったけど、かなり小説を解体する行為から最後この小説の誕生に行くわけだよね。
だからそうなってくると、なんか逆に言うと小説である意味みたいなのがすごく薄くなってしまって、
それだからちょっと前回問題にしたそのいろいろこう小説をリズムなり、うん、なんかこう絵解体していくところだよね、
うん、
それ本当みたいな
っていう、
だけど普通はそこに乗っかっていくことによって駆動していくものがもうちょっとあるはずだろうと、費用もそのでこの最後にこの文庫なども書きを読みたいんだけれども、この人が今言ったの閉じているっていうこう、もういくつものその用例があるんだけれども、こういうところがいや閉じてるなっていうところが、後書きにギョッとするようなことが書かれてるので、ちょっと読み上げて終わりたいと思います。人間の思考というのは大きく分けて、他人に向けて伝達されることを前提とした思考と、自分に向けて内省される思考と2つあるんです。で今ブログが盛んに流行ってるけど、日記とかいうものは当然自分に向けて内省される思考だ。ここまでちょっとなんか引っかかる。普通日記って自分に向けて書くけれど、見られることを前提として書く日記あるよね。てか全ての日記はそういうものである可能性がある。
あれ
は
あの断定、断腸定日常、
あ
の名前書くの、あれなんかだから遂行してるって話がある。
日記を遂行してる。
だいたいアンネ・フランクの日記だって、ね、あれディアなんだろうっていう書き方ですね。
だからこの人は、ね、日記においてそのいつか、なんだ、日記に書かれる内容は未完成未整理であると同時に他人に伝えにくいっていう、この人の書いてるやつは本当にそうなんだけども、日記はそういうものだけど、対してブログは日記と違って必ず見られる。そんなトラックバックを拒否したブログとかない。
まああるけどね。
それじゃブログの意味がないんだと。不特定多数の人に読まれると意識が強くなる。そうなると人間は他者に依存する気持ちが非常に強くて、自分一人のつもりで始めても他者との接点が生まれたら、途端にそっちに引っ張られて、せっかく始めたブログの反応が全くなければヒットしやすいトピックに流れるし、守備よく反応があれば、その反応に応える話題に流れていくだろう。だからブログでの思考が、他人に伝達されることを前提としているのは避けられないんだ。そうして、しかし小説はどっちかっていうと、なんと自分に向けて内省される、それだけの思考であると。本質的にそうなのだっていう。いやそれはそうです。だけど完全にその他人に伝達される思考っていうものを 排除してるんですよ。まあだからインサートブックとなって広く読まれる表現形式であるところの小説が実は自分に向けて内省される思考なんだ、これは本質的で大事な問題なのでよく考えてほしい、伝わりにくいというのがとても大事なんで、人間の心や考えっていうのは本質的に使いにくいのだって言ってしまうわけですよ。
小説発表するな、誰にも読ませるな、
サリンジャーのようにね、現在のサリンジャーのように一人で書いてろ、
書いた端から燃やしてしまう。
お母さんに頼むと
マックス・ブロートに頼むと出版されちゃうから文学仲間に頼まないでお母さんに頼むやろ、あいいよって捨ててくれるって。いやだから他者性を本当に排除した思考は可能かと、そんなことは可能ああいうのかと、また他者性を排除して小説を書くそんなことあんのかよ、よく話題になるよね、その芸術っていうのはさ自分のためにやるものだって で確かにね、実作してるとそうなんだ、そういう気持ちってあるんだ、別に聴衆にね、おなって書くつもりなんて全くねえよっていう気になるんだけど、でもそれを全く排除することって可能かってことよ。だからそしたら本当にこの楽譜を死ぬ間際にお母さんに頼んで翌日燃やしてくださいって言えば翌日燃やしてくれるんで、お金入れて燃やしてもらえばいい、でもそれはしないよね、みんなね。
だからやっぱり本質的に考えるとやっぱり物語でやっぱり語るってことだから、つまり声に出して声に出す、だから表出の作業だから、まあ歌とかもそうでしょうけど、やっぱり外に出すってことは何かに関してこう訴えかけるっていう、やっぱりだから外部との関係というのは
仮にそれが自分に向けられてるとしてもやっぱりそうです、
自分の中の他者性だからね、
他者に向けられているっていうことをむしろ意識すべき、
さっき言ってたけど、その他者性をね排除したね思考が可能だというなら、じゃあ何の意味があるんだって本当に出す意味がどこにあるんだってことだよね。
別に出す出さないは別として相当つまんないんじゃないかっていう気がする、
また出さないと自分だって分かんないと、そう出すことによって自分の、
いやもう、極限すればさ言葉で書かれてる以上さ、それはもう明らかに他者性を持ちうる、持ちうるっていうか、それが前提になってるのか、
まあね、ただそこまで言うとこの人だってそりゃそうだって言うと思うんだよね、じゃあ何言ってるかってことなんだけど、
まあ、このそりゃそう、いやだからさあそうだよ、だけどなんかむしろそっちを前提にした上での話にすべきかっていうことだ、だからなんか、なんかそこがむしろ議論の出発点になるべきじゃないか、常に他人に向かって開かれているのが小説である、その上で内省的に書くっていうことを考えるべきだっていうことに、まず前提とすべきものを、
なんか小坂さんは、
そこが、
どのような点にそこを見出してるか、
逆に言うと、もしかしてあなた本当に事故に向けて内省っていうのが可能だと勘違いしてませんかっていうことで、下手すると
自分に向けて言ってると
思うんだけど、そうそうそう、
実はそうじゃないんじゃない
か
って、厳しいな、
そうそうそう、
いやでもね、別のとこでは言葉の向こう側で言葉は他者性で言ってんだから、そんな単純じゃないよこの人、
まあかも、
まあじゃあそんなところで周りが想像つくなってきたので、なんかパーティーが始まったので、
いや終わった、
終わったんですか、3時に始まったアフタータイムの深夜、8時です日がとっぷりとなりました。じゃあ じゃあ、第8回の深夜民が
おしまいとおしまいということ
で、また次週。はい。